ヨハネ11章のマイルストーン、死んだ人の必要、命が復活させる、 by 信頼 BSG OB OG。 ヨハネ11章1節。さて、一人の病んでいる人がいた。ベタニア出身のラザロであり、マリアとその姉妹マルタの村の人であった。2節。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪の毛で彼の足を拭ったものであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。3節。姉妹たちはイエスのところに使いを送って、主よ、ご覧ください、あなたの愛しておられる者が病気ですと言わせた。4節。しかしイエスはそれを聞いて言われた。この病気は死に至るものではなく、神の栄光のためであり、そのゆえによって神の子の栄光が表されるためのものである。11節。イエスはこれらのことを話した後、彼ら、かっこ弟子たちに言われた。私たちの友、ラザロが眠っている。しかし、私は彼を起こしに行く。12節。弟子たちは彼に言った。主よ、眠っているのでしたら良くなるでしょう。13節。イエスはラザロが死んだことを言われたのであったが、彼らは眠って休んでいることを言っておられるのだと思った。14節。そこでイエスは彼らにはっきり言われた。ラザロは死んだのだ。15節。そして私がそこに居合わせなかったことをあなた方のために大いに喜ぶ。それはあなた方が信じるためである。しかし彼のところへ行こう。25節。イエスは彼女に言われた。私は復活であり、命である。私の中へと信じる者は、たとえ死んでも生きる。26節。また、生きていて、私の中へと信じる者はすべて、決して永遠に死ぬことはない。あなたはこれを信じるか。27節。彼女は彼に言った。はい、主よ、あなたが世に来られるキリスト、神の子であると信じております。32節。マリアはイエスのおられるところに来て、彼を見ると足元にひれ伏して彼に言った。主よ、あなたがもしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。33節。イエスは彼女が泣いているのと、彼女と一緒に来たユダヤ人が泣いているのを見て、彼の霊の中で憤りを覚え、悩まされて、34節、言われた、あなた方は彼をどこに置いたのか。彼らは彼に言った、主よ、来てご覧ください。35節、イエスは涙した。36節、そこでユダヤ人は言った。見よ、なんと彼を愛しておられたことか。37節。しかし彼らのある者は言った。盲人の目を飽きた方でも、この人を死なないようにすることはできなかったのか。38節。そこでイエスは再びご自身のうちで憤りを覚えて墓に来られた。それは洞穴であって、それに石が置かれていた。39節。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ者の姉妹マルタが彼に言った。主よ、もう臭くなっております。4日も経っていますから。40節。イエスは彼女に言われた。あなたが信じるなら、神の栄光を見ると、私はあなたに言ったではないか。41節。そこで彼らは、その石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、あなたが私の願いを聞いてくださったことをあなたに感謝します。42節。私は あなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っていました。しかし私がこう言ったのは、周りに立っている群衆のためであり、あなたが私を使わされたことを彼らが信じるためです。43節。彼はこれらのことを言って大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。44節。すると死んでいた者は出てきたが、手足は布で包まれ、顔は布きろで包まれていた。イエスは彼らに言われた。彼をほどいてやって行かせなさい。一節で病んでいるラザロの姉妹たちが主に癒しを求めに来ました。しかし主は彼を癒しに来ようとされませんでした。これはもし人が自分に何か問題があることを認めたとしても、自分が死んでいることを認めようとしないなら、主は彼を救うために来られはしないということです。なぜなら主の救いは癒すことではなく、死人をよみがえらせることだからです。主の救いは人が癒されることではなく、人が生き返らされることです。癒しは改善の問題ですが、生き返らせることは命の問題です。主の救いは人の問題を改善することではなく、人が彼の命を受け、人を生き返らせることです。ある姉妹は救われる前、喫煙習慣がありました。喫煙は肺がんをもたらす可能性が非常に高いことを知っていましたが、それをやめることができませんでした。しかし、主の命が彼女の中に入り、死人が復活させられることにより、喫煙という墓から出てくることができました。主を賛美します。死んでいる者の必要は命を受けることです。死んでいる人が癒される唯一の道は命を受けることです。命だけが死に打ち勝つことができます。人が死んでいることを証明するいくつかの事例。スモール A、死んでいる人は弱く無力なので善を行うことができない。スモール B、死んでいる人は悪を行っているという意識、感覚がない。スモール C、死んでいる人は罪の束縛の中にいる。死んだラザロは布で巻かれ、箱の中に閉じ込められていました。今日多くの人たちは罪の中に束縛されており、そして罪は彼らの墓です。ローマ7章18節。私は自分の中に、すなわち自分の肉の中に、善なるものが住んでいないことを知っています。なぜなら、私は善をしようと欲するのですが、善を行い出すことはないからです。19節。私は自分の欲する善を行わず、かえって自分が欲していない悪を実行しています。エレミア13章23節。くし人は自分の皮膚を、ひょうは自分の斑点を変えることができようか。もしできるならば、悪を行うのに慣れたあなた方でも、善を行うことができる。フットノート。クシ人とはエチオピア人です。人々は神を捨て邪悪になりました。彼らはすべてのものに勝って偽り、癒されることがない心を持ち、変えることができないクシ人の皮膚や表の斑点のような変えられない罪深い性質を持ちました。これは堕落した人の真実の状態を暴露します。人の真の状態は病んでいることではなく、死んでいるということです。死の救いを受け入れるために、死の御言葉によって照らされ、自分が死んでいてどうしようもない状況にいることを知る必要があります。25節において、主は私は復活であり、命であると言われました。主だけが死んでいる人の必要に応じることができます。主の命は 彼の言葉の中にあります。ラザロを死からよみがえらせた者は、ラザロよ出てきなさいと言われた主の言葉でした。死んでいたラザロは主の言葉を聞いて生き返らされました。ヨハネ5章25節は言います。死人が神の子の声を聞き、そして聞く者が生きる時が来る。それは今である。今日あなたも主の言葉を聞くことで、あなたは生き返り墓から出てくることができます。このことにより、あなたは確かに貪り、嫉妬、妬み、激怒、姦淫、ギャンブル、喫煙習慣、堕落した映画、ネットゲーム依存症、LINE や Twitter などの SNS 依存症、その他の罪深い墓から出てくることができます。ハレルヤ。25から26節で、主はマルタに、私は復活であり、命である。私の中へと信じる者は、たとえ死んでも生きる。あなたはこれを信じるか、と尋ねられました。27節で、マルタはイエスに言いました。はい、主よ、あなたが世に来られるキリスト、神の子であると信じております。マルタのこの返答は、主の質問に答えていません。彼女の古い知識、先入観が彼女を覆って、主の新しい言葉を理解するのを妨げました。人の古い知識や古い意見は、主の新しい啓示をはっきりと知ることを妨げる覆いです。あなたは主の御言葉に来るとき、自分の意見や知識を脇にやり、覆いのない顔を持って主に開いて、主に来る必要があります。そうでないと、人の意見は主の救いを受け入れることを助けないだけでなく、妨げてしまいます。